今日はクリスマスのね、まあ2日前ですよ。まあクリスマスイブの2日前ですね。12月22日ということで、まあクリスマスなんもないからね、どうせもう毎年恒例ね、なんもないですから、まあもう大体ね、毎年決まってるのは、まあコンビニでね、まあチキンを買うか、マックでチキンを買うか、モスでチキンを買うかね、まあどれかか、全部買ってね、で暴飲暴食するっていうね、まあそんなんしかもう最近ないんですけど、まあそんなね悲しい現実がやっぱしねありますと、本当にね最近ちょっと心がね辛くてね、まあ昨日とかもさ、なんか俺こんなね狭い世界の中で終わってくんだなとかね、ちょっとなんか深く思っちゃってさ、やっぱり今池袋住んでますけど、この池袋からね、そのまあ埼玉県ですよ、職場はこれの、もう行ったり来たりの繰り返し。もうここの区間だけですよ。そして、休みの日も、特にね、東京に住んでるからつったって、東京のなんか名所とか巡ったりとかね、表参道行ったりとか、六本木ヒルズ行ったりとか、そんなん特にしないし、ね、ちょっとオタクっぽいね、気質もありますけど、秋葉原行ったりとかもしないし、だいたい池袋の中で全部終わらすからさ、もうだからもう本当に池袋と埼玉と、もうその、本当に狭い空間でしかね、もうこれからずっと生きないのかなと思って。で、そんな狭い世界の中で終わっちゃうんだなと思って。ちょっと悲しくなっちゃってさ。で、クリスマスも近づいてくるじゃない？だからもうなんか俺もうダメだなと思って。もう辛いな人生と思って。そんで昨日仕事終わって、まあ家帰るところだよね。あの池袋駅出てさ。で、スーパーとか、まああるんだけどさ、スーパー寄って、今日何食べようかなと思って。で、なんか、ね、スーパー寄ってもいい食材なくてさ、違うなと思って。で、他のね、ところ歩いてってさ、もう一個他のスーパーあるからさ、行ってさ、そこも見てもさ、ないなと思って。で、もうなんかもうやだなと思って。なんもないなと思って。もう好きな食材すらないなと思って。で、もう、とぼとぼ、もう帰り道をね、遠回りして、もう1時間ぐらい歩いちゃってね。で、家帰ってくるっていうね。もうそんなんだったからね。でもそんなね、散々な、そんな毎日でもね、こうやってラジオがあることでね、なんだかんだで気持ちをリセットしてね、それで、また一週間ね、まあ、スタート、できるって部分ありますからね、ほんとラジオはありがたいんですけど、まあそんなんで、絶望の中ね、クリスマス、もう、どんどん近づいてますけども、そんなね、まあクリスマスもね、まあ乗り切っていこうじゃないかというね、そんな、ね、もうモテない、ね、男子女子、そんな皆さんとね、やっていきたいね、そんなラジオでございますんでね、今日もね、聞いていただければと思います。それではやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジ、ね、ここで噛んじゃうからね、パーソナリティのパル内藤です。こんばんは。まあ、そんなんでね、もうこれもね、お馴染みになってきました。ね、もうこれ、久しぶりにね、このラジオ聞いたよって人ね、いたら、あれなんか、パルさん名前変わったんすかみたいな、あるかもしんないけども、先日ね、パル内藤っていうね、名前にちょっとね、変更させていただきましたんでね、もうこれで、今まではパルっていう名前だったからモテなくて、クリスマスも一人だったかもしれないけど、もうパル内藤にしたら、ね、2文字だったのが4文字になってるからね、これは2倍モテるぞっていうね。まあもともとモテが0だからね、まあ2倍にしてもね0なんですけども、そんなねところはもうしょうがないですよ。もう期待してね、やっぱり人生生きていかないといけないですから、まだわかんないからね、今日この後ね、女性からメールが来るかもしれないから、ね、パルさん毎週ラジオ聞いてますと、24日、25日、ね、イブとクリスマス、予定ないんですかと。ね。したら、よかったらね、私と、ね、ちょっと、イブとクリスマス、一緒に過ごしませんかっていう。そういうのをさ、メールでくれるかもしんないじゃん。で、あれ、添付してある画像があるなってね、開こうとするじゃん。で、可愛い子だといいなって、顔写真かなって見ると、多分、ラッセンの絵がね、貼ってあるんですけどね。で、おいくら万円って書いてあるんだけど、それでも、ね、やっぱり女性とのコミュニケーションっていうのはね、やっぱクリスマスだったら嬉しいもんですから。 まあほんとね、あるとしても帰り道が結構ね、そういうちょっと風俗とかね、そういうまあちょっと夜のお店が多いから、でキャバクラとかもいっぱいあるからさ、そこでね、もう寒い中女の子がねサンタさんの格好して、それで客引きをするみたいな、そんなぐらいだろうなと思って、ホイホイついてったら楽しいんだろうけどね、その日はね。でもまあこれホイホイついていくね、そういう度胸もないし、もうねどうにもなんねえなって思ってんだけど、まあ来年頑張りましょうっていうねことで、まあ今回はね、まあ多分一人で、まあ例年通りだと本当にさっき言った通りチキン買ってね終わりかな。もしチキンだね、美味しいからね、もうそうだな、マックチキン、マックナゲット、マックナゲットもう飽きちゃったからね、せっかくだからモスチキンがいいね、美味しいからね。まあそんなんでね、もう目に見えたクリスマスね、送りたいと思いますからね。ちょうどねクリスマスね、このラジオがね放送のお日にちであればね、俺もなんかサンタのね帽子なんかかぶってさ、ユーストリームなんかで配信するのもいいかなと思ったけど、残念ながらねちょっとね合わなかったからね、お日にちがね。まあそれはまたいつかのねクリスマスにドンピシャの時のね放送でやっていきたいと思うんですけども、でそんな話してたらさ思い出したんだけどさ、このラジオって始めたのってクリスマスなんだよね確か。でちょうど5年前のクリスマスだから、次のそのクリスマスで、めでたく5周年を迎えるっていうね。まあそうなんだなって、今ねそういえばそんな時期だったなと思ってね思い出しましたけども、そんなめでたいね、まあある意味今日は5周年ね記念の放送ってことだったっていうね。そんな中ね、今日お送りする内容としてはまあ適当なね、今週あったお話なんかした後にコーナーでオナニー最前線ね久しぶりにしようと思ってるんですけども、まあそんなね、まあいつも通りのね、聖なる夜ですからね、まあそうしたらやっぱりね聖死なる夜をね、まあみんなでね過ごさないといけないですからね、まあオナニー最前線やっていきたいと思いますから、まあ俺もねあのオナニーに対してねちょっと勉強不足なところもありましたからね、それをねちょっと今日は皆さんにねお送りしたいかなと思っておりますんでね、そんなんでじゃあまあそんなクリスマスの話でもいいですし、オナニーの話でもいいですし、もう何でもいいんですけどもね、あとは5周年おめでとうございますと、そんなね素敵な、ね、応援のメールでもいいのでね、なんかお便りいただければと思います。お便りの方が掲示板とメールでお待ちしております。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただいてホームページございますので、そちらのラジオ用スレその後というねところにお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスがradio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板、事前であればメールでね、いただければと思います。さあ、そんなんでね、今日もね、やっていくんですけど、特に、まあ、なんかね、あるんだよ、いろいろと。やってることはあるんだけど、全部、何か始めたばっかりだったりとか、そんなんで最終的なね結論が出てないとか形になってないとか、そんなことが多いから形になってから話した方がいいのかなって思ったりはするんだけど、でもまあ俺も喋りたがりだからね喋っちゃうんですけども、で一番何もなんだろう始まってもないものがあるんだけども、まず一つが今週ちょっと本を買いましてね、で本のタイトルが最強漫画書き方ボックスっていう本っていうのかな、まあセットなんだけども、これを買ったので、これ何かっていうと、まあいろいろ書いてありますけども、漫画家を目指す全ての人へ24日で夢が叶う、そんな、素敵なね、漫画を書くためのセットっていうのが売っててさ、これ12月23日発売だったんですけども、たまたまねあの本屋覗いたのね、そしたらなんかこんな、なんか箱になってんだけどね。その、まあ、いろいろセットになってるから。で、これが積み上げられてて、お、いいじゃないかと思って。俺もその昔ね、ちょっと漫画を描こうかという話がね、まあ、いつだかわかんない、2、3年前、3年前ぐらいかね、言ってた時期がありましたけど、結局描かないで終わってしまいましてね。で、そんなね、ちょっとリベンジを果たしたいなと。気持ちだけでもね、と思って買って。で、これがね、 なかなか、普通のさ、こういう漫画描き方のね、ノウハウ本みたいなのってさ、そんな有名な人とかさ、いないじゃん。なんていうの？この先生がさ、教えてくれますとかないけどさ、一応、いくつか、その代表的なね、先生じゃないけども、そのなんていうのかな。まあ、こういう人も監修してるのかな？よくわかんないけど、その中に、進撃の巨人の作者だったりとか、ちはやふるとか、フェアリーテールとかね、そんな、ね、俺が結構好きなところのね、作者の人も、まあ、少し、まあ、協賛ではないけども、お話をね、していただいてるみたいだからさ、だったらちょっとね、いいかななんて思って。で、これはもう、まあ、お金的にはね、まあ、僕ぐらいリッチなね、男になってくるとさ、クリスマスにもね、お金の使い道もないですからね、ここで使っていかないといけないということで、豪華8点セット、ついてまして、だいたいこれいくらだったかな ?1900、じゃあこれ、定価的には1886円、税別。税込みにすると約2000円なんだけども。で、これについてくるのが、書き方ブックっていうのかな、この、その書き方の本がついてくる。もう、大充実の160ページと、ね、書いてありますけども、まあなんか、まあパッと見、普通の単行本ぐらいの大きさなんだけども、で、これでこの中にいっぱいね、24日で夢が叶うようなスケジューリングが書いてあるんですけども、あとは豪華8大アイテム。22センチのデッサン人形。ね、もうこの目の前にありますけども、まあ、クオリティが高いのか、ね、低いのかよくわかりませんけども、まあ一つ家にね、デッサン人形がいてもいいじゃないというね、ことで、そのデッサン人形は一つと、あとは定規、ステンシル、ミリペン、修正ペン、スクリーントーン、あとは、六先生の絵が描ける、なぞるだけ原稿用紙っていうね、そんな8点がついていると。さらに、プロも愛用のデジタル漫画制作ソフト、何これ、クリップスタジオペイントプロ、ね、これが、書き方ボックスの方はね、1年間、まあ、そのまま使えるらしいんですね。まあ、1年経ったらもう使えなくなっちゃうんですけども、これは使えるということでね、まあ、インストールも起動も何もしてないんですけども、てかこの書き方の本買って満足して、結局何にもやってないんだけど、まあ、少しペラペラって見て、なるほどと思って、いつかやろうと思ってね、で、まあ、何にもやってないんですけども、まあ、そんなん買ったから、ね、その報告で終わっちゃったよってね。いやでもそのうち俺もやっぱりこうやってラジオをね、長くやっていて、で、面白い話とかもあると思うんだよね。で、起承転結あるのっていうと、まあ微妙なところもあるけど、ね、もう気が長すぎるっていうね、起承でね、大体ね、もう話のね、8割で、転結でね、終わるんですけども。だからまあ、でも4コマ漫画だったらさ、その面白かった話を4コマ漫画にすればさ、まあまあ、1回の放送に、まあ1本ぐらいさ、そういう4コマ漫画書けるとしたらよ。そしたら、今260、今日2回だからさ、262本のね、4コマ漫画書けるわけじゃない。そしたらさ、ネタ的には困んないから、普通に1話から聞き直しながらネタ探して、こっからじゃあ起こしていこうっていう話だからさ。で、4コマ漫画ぐらいの画力がね、もうちゃんと出ればさ。そしたら、俺もう売れっ子4コマ漫画家としてさ、ねえ、もう確立するしさ。そしたらこのラジオもさ、ね、パル内藤の誰だよって思うかもしれないけど、ね、4コマ漫画、ね、もう絶賛なんか連載中のパル内藤、ね、その人がラジオやってますって言ったら、またね、ちょっと違ってくるじゃないっていうところもあるからね、そんなことを夢見て、ちょっと買ってみたんですけども、結局ね、なんかね、まだ何も触ってない、そんな感じでありますけども、まあ来年ね、本気出していきたいなと。いう感じ。そしてで、なんかね、今週ね、そういう少しね、そういう意味では前向きだったりするんだけどさ、人生に対してはあんまり前向きじゃないんだけど、ちょっとラジオとかね、あとはこういう漫画描くとかさ、でそういうのはちょっとね、前向きで、で今週ね、久しぶりに自分のね、ゲーム実況で昔やったの、ニコニコ動画に上がってるんだけど、まあ、タイトルが元、卓球部副部長が行くぜ温泉卓球を実況プレイっていうね、 この動画を昔上げたの、これがね、アップした時がね、2009年1月31日っていうね、もう4年、約5年、5年前になるの、約ね、怖いですね。まあ、そんなね、昔に、アップしたその実況ゲームの動画がね、ゲーム実況の動画があって、なんか知んないけど久しぶりに見たんだよね。したらね、まあ、パート1だけ見たんだけど、もうこれもね、やっぱり5年ぐらい放置しとくとね、再生数も少し上がるみたいでね、再生数941、コメント215、マイリスト10っていうね、なかなか頑張ってるなっていうね感じなんだけど、久しぶりにこれを見たらね、あれ意外と面白いんじゃないのと思って、でなんだかんだで20分ぐらいある動画なんだけど、普通に最後まで、ね、見ちゃうっていうね、そんなのがあって、なんか自分のね過去を振り返ってさ、でこれね、あの一応まあニコニコ動画検索とかでね、行くぜ温泉卓球と、まあ温泉卓球で検索してもいいし、あとはパル温泉卓球とかでもね、まあ、検索すれば出てくると思いますからね、まあ、見ていただければね、まあ、見たことないよって人いたり、あとはあすげえ昔に一回見たなっていう人いたらね、また改めてちょっとこの見てみるとね面白いかなと思うんだけど、ただこれはね面白かったのは多分パート1だけであって、パート2、3、4まであるんだけど、どんどんねつまんなくなってると思う。でこれで思ったのは、やっぱりゲーム実況っていうのはゲームに関係する話を多くするべきであって、俺がこれパート2以降ちょっとラジオっぽくなってんだよね。ゲームを実況すればいいのに、ゲーム実況じゃなくて、なんか俺のこのラジオをやりながらゲームしてる的な感じになってっから、ちょっと趣旨が変わって面白くねえなと思ってね。まあそんなのがありましたのでね、でもやっぱり久しぶり見て面白いなって思ったので、まあ今後ねゲーム実況またちょっとやりたいなって思ったりはちょっとしたんだよねと思って。だからなんかね、今も俺一応 PS3 とか買ったしさ、で PS3 完全にもう ブルーレイプレイヤーにしかなってないからさ、だからなんかね、そっからパソコンつないですぐにさ動画取り込んだりとかね、ゲーム実況簡単にできるんであれば、なんか PS3 のソフトでなんかやってないのとか、なんかしょっぱくて誰も手出せないやつとかね、そんなのやってみるのもいいんかなと思ってね、まあ、そんなこと思ったりとか、まあそんな過去をねちょっと振り返ってね、クリエイティブなねあの頃をね思い出してみたんですけども、あともうちょっと前向きなクリエイティブな話としては、まあ、このラジオ、まあちゃんとねこうやって名前をそのパルナイトっていうね名前に変えまして、じゃあこれからねどんどん俺はさ表に立たないといけないと思ってるわけ。やっぱりこんな暗いさ、もうほんとアンダーグラウンドな地下みたいなさところでさずっとラジオやってるわけじゃない。俺も気がめいるわけよ。そりゃさ本当に狭い世界で終わってくんだなって思ってさ、で夜中1時間ぐらい歩いちゃうからさ、それだともう俺も辛いから、でちゃんと名前を変えたことによってもっと表の明るいところに出ていきたいということもあって、ちょっとねそういう時ってやっぱり表に出ると人に会うわけじゃない。で人に会った時にね、何やってる人なのとかって聞かれるわけじゃない、ね、そういう時にやっぱりちゃんと名刺がないとダメだなと思って、ね、もう俺みたいな派遣社員パル内藤でそんな名刺渡したらさ、あー派遣社員なんだって終わっちゃうけど、ここでさちゃんとさ、ね、こうやってラジオねやってますということでパル内藤と申しますというねことを、ね、名刺とかでさね、渡しとけばさ、何かあった時にね、何かあるかもしれないから、ね、まあ、期待ですから、そんなのね、宝くじレベルのね、確率かもしれないですけども、やっぱりそうすると、あ、そういえばって言ってね、で、パルナイトをね、また思い出してくれる可能性もあるからさ、でそんなんで名刺作ろうと思って。で、これも、まだ名刺作ってる最中でね、結局出来上がっては来てないんだけども、昨日ちょっと朝5時ぐらいまで名刺ちょっとね作ってて、うちのねフォトショップエレメンツちゃんでね、作ってたんですけども、こんな機能の少ないねフォトショップでね作るのは大変かなと思ったけども、まあまあ頑張って今作ってまして、ほぼ完成して、あとはちょっとねデータを入稿して、でまあ、刷ってもらう感じになるんですけども、これ今プリントパックっていうね、まあ CM とかもやってるよね。で、ネットでね、まあデータを入れて、そうするともうすぐにね、まあ、格安の金額で、ね、もう 例えばなんかね、チラシだったりとか名刺だったりとか、そういうのがね、すられて送られてくるよっていう、そういうね、プリントパックってところあるんだけども、でここを使ってね、でこの名刺今回作ろうかなと思って、それで今キャンペーンやっててさ、10月2日から12月28日までの期間限定で、フルカラーね、両面フルカラーで、100枚が470円、ほんとかみたいな、そんなね、素敵なねキャンペーンやってるということで、送料も無料ですよということで、じゃあこれ使おうと思ってね。だからまあ最悪変な感じになってもね、まあ、なんだかんだでいいんですけども、ただね、捨てるってなった時もね、この捨てるのもゴミ袋の中にさ、パルナイトっていうのがさ、いっぱいもうブワーってなるわけじゃない、悲しくなっちゃうからね、パルナイトが捨てられてるってなるからね、そうすると悲しいから、まあちゃんとね、配れる感じにしたいなと思ってるんだけど、一応ね、両面で作ってて、でうちのホームページね、見たことあるっていう人多いとは思うんだけども、タイトルロゴあるじゃない、一番上にドドンとさ、まあ、それがね、まあ、裏面にボンって印刷してあって、で表はね、パル、もうネットラジオパーソナリティパルナイトですね、まあ、そんなの書いてちょっとスローかなと思ってますから、まあ、これをね渡すのも勇気いるよね、渡して、あ、俺なんかちょっとラジオやってんすけどってね、どんなラジオやってんのって、あ、じゃあ名刺あるんでって渡すと、裏面ね、もう、ね、ネットラジオパーソナリティでしょ、その時点で、あ、ラジオってなんかネットラジオパーソナリティなんだ、ふーんみたいな、おーみたいになるじゃない、でまあやっぱし人間もらったら裏側パッて見るからさ、裏パッて見ると童貞ネットドンみたいななってて、おーみたいなさ、そんなんになると思うんだけども、でもね、まあまあ必要なものかなと思って、私ちょっと名刺をねちょっと作ってますから、そのうち、まあできたらね、まあツイッターなんかでね、まあ画像写真撮ってね、載せたりとか、あとは、まあオフ会とかあったらね、参加者の方にはね、俺の名刺を配ったりとかね、したいなと思うんだ。まああと希望の方がいればね、名刺1枚ね、そう、なんか送付することもね、封筒80円切ってね、で封筒で1枚2枚入れてね、送るってこともできるかもしれないから、視聴者プレゼントということでね、パルナイトの名刺サイン入りでっていうね、全く誰に需要があるのか分かんないよ、だっていつか俺が大成した時に、そういえばっつってね、パルナイトの名刺あったっつってね、可能性はゼロに近いけどもね、まああるかもしれませんからね、俺が本当に日の目見る時なんてあるのかなっていうね、全くイメージができないっていうね、やっぱ人間ね、イメージしていかないとね、そこに近づけないから、もうできる限りいいイメージをね、やっぱし、まあ考えておかないといけないんだけどさ、全然想像つかないからね、結局じゃあ這い上がれないなっていうところになっちゃうんだけど、まあそんなんでちょっと名刺作ってたりするんでね、また出来上がったらね、ご報告したいなと思ってるんですけども、あとはね、今週他にね、何があったかなっていうと、あ、そうですね、最近恒例になりつつある漫画を読んでいるんですけども、まあ駅からね、うちの帰り道、ツタヤがあってね、ツタヤでレンタルコミックやってるんで、最近連休があったらね、まあだから2連休あったらその前の日とかにちょっと借りて、んで2泊で10冊600円だからさ、まあお安いんでね、ちょっと読みたかったなっていう本を読んだりしてるんですけども、今週読んだのがね、これが普通の少年ジャンプでやってる食撃の相馬、今結構話題なんでしょ、であとは、これはね、月刊マガジンかな、真っ白の音、あとは普通の週刊マガジンの、週刊少年マガジンのベイビーステップ、このね、3つ読んだんですけども、食撃の相馬は1巻から4巻で、真っ白の音1巻から3巻、ベイビーステップ1巻から3巻ということでね、まあまあ面白いっちゃ面白いよね、全部。まあでもね、難しいなと思って、先週もね、ちょっといくつか読んでさ、面白いなってあったけどさ、で結局またね、新しいの出たら読むのって言うと、まあいろいろ読んでくると、まあ新しいの出たらね、別に一冊ずつだから読もうかなとは思うけど、なんかドンピシャでね、もうググッときて、これちょっと全部揃えたいなっていうところまでのものっ っていうのにはなかなかね、やっぱし出会えないもんでね。で、今回の直撃の相馬、今4巻まで読んだけど、もう5巻出たのかな？ね、まあ、出たらちょっとまた買ってね、読みたい、買うか、まあ、漫画喫茶行くかね、まあ、したいと思うんだけども、まあ、絵が綺麗だよね。で、ちょっとエロいよね。それでいて、まあ、内容もね、料理の話だからね、面白いし、俺も、まあ、ミスター味っ子とかさ、あとは、オーマイ昆布とかね、好きだったから、ね、もう完全におじさんしかわかんないんですけど、そんなのね。まあ、そんなんで、まあ、いいんじゃないのと思って。で、俺、多分昔ね、電子書籍で、一回、普通の少年ジャンプがさ、電子書籍で書いた時があって、その時に、パーッと見た時に、あ、これ、面白いなって思ったのが、多分、直撃の相馬だったんだよね。だから今回、ちょっと借りてみたんだけども、まあまあ、面白く、ちょっと、ジャンプっぽくない感じはするんだよね。その、エロさ加減と、あと、絵の綺麗さ加減と、なんか、そんな感じもしましたけども、でも、すごくクオリティが高くて、まあ、いいかななんて思ってはいますけど、ね、まあ、集めようかなっていうところまでなんないんだよね。で、まあ、新しいの出たら買おうかな、買うかなんか見るかね、しようかなと思うんですけど、あと、真っ白の音。俺、毎月ね、月刊マガジン。これ、立ち読みしてるんですけどもね、買ってないですよ。立ち読みなんですけどもね。今はその、昔ベックっていう漫画を書いていたね、人が、リンっていうね、漫画書いてて、これを読むたびにね、月刊マガジン立ち読みしてるんですけども、まあ、そこでね、パラパラと見てると、目に入ってくるのが、真っ白の音っていうね、多分やってると思うんだよね。で、これ前から気になってて見たかったなと思って。三味線のね、なんだ、奏者っていうのかな、その男の子のね、まあお話なんだけどもさ、ただやっぱり最近ね、俺もうちょっとさ、まあ才能はあるけどまだまだ力が足りなくて、で少しずつ成長していってみたいな、そういうのは結構好きなんだけど、この真っ白の音は最初からね、もう出てきた時からも結構天才なんだよね、すでに。まあでも天才だったりすごい、もう凄腕の人間がそういう実社会に出ていって、どういう風に立ち回っていくのかね、別になんていうの、もう世間から超評価されてる天才とかってわけではなくて、無名の天才みたいな感じだからさ、そこがどういう風に社会と接していって、自分がどういう風に表舞台に立ってって、とそういうところの立ち回りとかの感じもね、あるからさ、まあ、そういう意味では面白いのかなとは思うのでね、まあちょっと真っ白の音、まあ、これからもねちょっと読んでいこうかななんて思ってはいるんですけども、あとはベイビーステップ、これ少年マガジンなんですけども、前々からね気にはなっていたんだよね。で友達も好きでさ、で面白いよ結構ってね言ってたから見てみたいなと思ったんだけど、意外や意外、漫画喫茶とか行くとベイビーステップって置いてなくて、でこれテニスの漫画なんだけど、あれだよ、ペニスじゃないよ、テニスの方ね、なんだけど、まあ別にさ、テニスの王子様みたいなさ、ああいうんじゃなくて、普通にテニスの漫画なんだけども、別に才能がね、すごいとかっていう、まあある程度はありますよ、ね、プラスになるような才能を持ってる主人公がいないとさ、そりゃね、話終わっちゃいますから、ね、もう3回戦とか、地区大会 3回戦止まりとかさ、そんなね、万年そんな感じのやつを主人公にしてもさ、もうそれ稲中卓球部になっちゃうからさ、そうじゃないけどさ、やっぱり、ある程度ね、まあ、どんどん力をつけてはいくんだけどさ、で、絵も結構なんか古い感じの絵ではあるの。だけど、今見てもね、普通に今マガジンとかでパーッと開いて、ちょろっとたまに目にするときも、少し古いなっていう絵柄ではあるんだけども、多分もう30巻ぐらい出てんの。だけど、ね、1巻見ると、絵変わってないんだよ、ほぼ。それで、意外と女の子が可愛いっていうね、ところもあって、で、主人公のキャラも良くって、なんかいいんだよね、と思って。主人公は、運動神経が別にいいってわけじゃないのよ。ただ、頭はいいのよ。すごい勉強するの。で、テニスとかもね、もう、勉強と一緒だよね。テニスも、もう、ノートに全部まとめてさ、ね、こういう風にしたらこうなるとかさ、全部、ノートにまとめて、それをね、もう何度も繰り返して、それでどんどんどんどん、まあ、強くなっていくっていう、そういうお話なんだけどさ、 あのベイビーステップはね1巻から3巻だったんだけども、面白いね。これはあの多分読破するなと思って、まだね連載中だからあれなんだけども、あの集めようってほどまでならないんだけども、普通に全部読もうかなってちょっと思えるようなね、まあそんな漫画だったから、最近なんか漫画いいのないかなってねちょっと考えてたねりする人いたらね、よかったらまあその辺ねちょっと見てみてはいかがかなと。やっぱりこうやって年末でさ、学生さんなんかももうちょうど今日あたりですかね、終業式とあったと思うからさ、こっから暇だなってなった時にさ、まあ漫画喫茶行くか、でもお金ないからねブックオフだよね、ブックオフ行って何立ち読みしようかなってなった時に、あのベイビーステップね、もう関数も多いからさ、で1日潰せますからね。まあそんなねもう立ち読みしてるやついたらねもう蹴っ飛ばしちゃうんですけども、でもう そこで立ってるやつをなんか、あ俺ここをちょっと今見てるからっつってさ、なんか棚をね棚の方に手伸ばしてそいつをちょっと邪魔する的なね、そういうのもねしたくなっちゃったりはするんだけども、まあ、高校生中学生小学生、まあ、君たちはねお金がないからねしょうがないよねってところでね、俺もやっぱり一人暮らし始めた頃なんていうのはねお金ないからね、ブックオフ行ってねよく立ち読みしてましたからね、今はあんまりしてないけどね、たまーにねちょっとねする時もありますからね、そこは仲良くねやっていきたいと思いますからね、よかったらこの辺ね読んでみてはいかがかなというところかな。あとはまた少しそうだね思い出したんですけども、あの少しやっぱりプラスにねなんかどんどんステップアップしたいなっていう、そういう気持ちがやっぱし今週強かったっていうのがあってさ、一つ思ったのが、例えばよ今転職活動とかね毎週してるしてるとか言ってるけど、結局ね全く何にもなってなくて、もうずっと派遣社員やってて、もう出戻りしてからもう3年経ちましたよ。でこのままでいいのかって思うんだけど、まあ良くはないんだよね。だからまあいろいろ考えてはいるんだけども、でその中で例えばよ、今よく求人じゃないけど、まあそういういろいろ募集してるところがあって、それっていうのが結婚相談所を始めてみませんかっていう、そんなやつなのね。だから別に結婚相談所の会社に入ってそこの社員でやるってわけではなくて、その結婚相談所のシステムがあるから、まあ、それを使ってね結婚相談所をまあ開いてみませんかと、そういう事業主になりませんかという、そういう案内というか説明会とかっていうのはあって、で例えばだけど別にこれをね専業でやる普通の仕事としてやるのではなくて、今の普通に派遣の仕事をしながらそっちをね片手までやってって、でもしねうまくいってお金になるようだったら派遣やめてその事業をねやっていくっていうのもどうなのかなと思ってさ、まあ俺も仕事がさちょっと不定期じゃない、まあ休みの日がね基本的に土日は休みじゃないし、あとはシフト制だからね、まあ、微妙なんだけども、ただもういつも午前中っていうのは空いてるわけ、午後からの出勤だから午前中は空いてるのと、あと平日だったら休みがちゃんと取れるっていうのあるから、だからまあ仕事休みだったりとか午前中とかにもしねそういうまあ副業っていうのかなっていうのをやっていけるんであればね、そういうのもちょっとやってみて挑戦してみるのはいいかななんて思って、でこれをね普通に俺がもうただのね人間としてね、もう一、まあ、男性として普通に、まあ、この事業をやっていくってなると大変だと思うんですけども、例えば童貞ネットをねうまく使ってさ、ね、童貞ネットのパルナイトがやっている婚活と、ね、婚活事業ということで、皆さんねこのリスナーの方とかもねいっぱいいらっしゃいますからね、その中で例えばじゃあパルがこうやって婚活事業を始めたんであれば、俺会員になってもいいよとね、もう月間ねもう10万20万払ってもいいよと、そういう富豪がいるかもしれないし、でもなんかそういう、まあ、サンプル的なねこういうパターンがありますって見ると、会員様1人当たりは月5000円とか、それで、まあ、ご成婚すると結婚っていうのが決まったら30万円みたいなね、そんなのが、まあ、パターンとしてあったんですけども、別に結婚したんだったらいいじゃないっていうね、 結婚したんだったらちょっとね、本当にこのままじゃ一生結婚できないなって思った人が結婚できたんであればさ、30万ぐらいね、まあお礼にくださいよっていう話ではあるが、そこはいいと思うね。別に本当に必死なやつは30万円で幸せ変えたんですかとね、もうそういう話になりますからね。パルさんありがとうになりますから、それはいいんですけど、ただ月額の会員費として5000円ということで考えると、例えばの例として、会員様が10人になったら、ね、10人だったら、まあ、5000×10 だから5万円でしょ。でこれが月間で、あと1月に1組結婚をね成立させればプラス30万、35万、この収益が上がりますよというような例があったんですけども、さすがにねないですよ、1ヶ月に1組なんて。だけどまあ2ヶ月に1組3ヶ月に1組ぐらいだったら可能性はあるし、あとはこの会員が5000円でしょ1人、これをラジオのリスナーのねモテない男女いると思うから、このクリスマスも1人でね寂しくこのラジオを聴いてる男女いるかと思うからさ、その人たち例えばよ100人いたとするじゃない、そんなお金払ってもいいよって人がで、全部じゃあパルさんあんたに任すよとね、素敵な人を紹介してくれよっていうのがあったら、お一人あった人、お一人様あたりね5000円ということで、そうするともう毎月50万円入ってくるわけでしょ。それで2ヶ月にじゃあ1回30万円のねあのご成婚の金額が入ってくるとして、あら不思議、もうすごく私お金持ちになっちゃうっていうねことで、そうするともう派遣社員も辞めて、で、ネットラジオパーソナリティパル内藤としてねもう独り立ちできますから、でもうここの肩書きとしてはもう何、婚活アドバイザー&ネットラジオパーソナリティパル内藤になりますから、そんなのもね、もしリスナーのみんながねパルさんこういうの始めたら俺会員になりますよとね、いう人がいたらね、これが100人200人ね、もういたら1兆人いたら始めてみようかななんてね思ったりはしたんだけど、まあそうそううまくいかないからねちょっと難しいかななんて思ったりはするんだけど、ちょっとねそんなことを考えたりしたんでね、まあちょっと説明会とかもあるからちょっと一回行ってみてどんな感じかなとねいうところをちょっとね、またそういうの、まあ、参加してきたらねお伝えしたいかなと思っております。じゃあねちょっとねお便りとかも少しいただいてるかと思いますからね読んでいきたいと思います。ラジオネーム、羊がいる水族館さん、ポッドキャストのアイコン変えなくてもいいけどパル内藤のって付け足したらかっこいいかもなっていうねお便りいただきました、ありがとうございます。まあね過去に何回も皆さんからポッドキャストのアイコンがねちょっと恥ずかしいと、ね、童貞ネットドーンって書いてあって、もう外で、ね、そういうのをポッドキャストいじれないと、ね、不評なんですけども、まあさすがにねあれは男気があるから変えられないかなと思ってるんだけど、そのねアイコンに付け足しでねパル内藤の、ね、そういうのつけるといいんじゃないのって話ですから、うん、ぜひねちょっとつけてもいいんじゃないかなと思ってね、もしあんまりねパッとしなければね消しちゃえばいいし、またね元に戻せばいいですから、ちょっとパル内藤のはつけてもねいいかもしれないななんて思ってますね。まあ変えたらまたね報告したいと思います。あとはラジオネームさくらさん、お疲れ様です。内藤さんやめてください、パルさんと呼んでくださいね。いよいよクリスマスですね。最近またポッドキャストを聞き直していました。様々なコーナーが消えていきましたよね。でも今週のお題のコーナーは復活すると投稿者が増えて楽しいかもです。ご検討してみてください、それではまたってねお便りいただきました、ありがとうございます。今週のお題のコーナーってなんだっけっていうね、そんなんなんですけど、なんかねもうちょっとだけかすかに思い出したのは、今週のお題をなんかリスナーの方から募集してた時もあったっけみたいなね、それについて話しますよとかあったんだっけみたいなねところでね、まあほぼ覚えてないんですけどもね、まあそんなコーナーがねあったということであればね、またそういうのもお願いしてね、それについてお話しするのもいいかななんて思うんですけども、まあ最近ねやっぱりまあでも何でもねフリートーク が、まあ、最近多いですからね、本当にね。だから、で、コーナーとしてね、みんなからお話があればさ、それについてお話しするっていう、まあ、ある意味またフリートークではあるんだけどもさ、まあ、一つコーナーとしてね、まあ、喋れるフリートークではありますからね、その辺もいいんかななんて思うんだけど、そうそうさ、みんな毎週毎週、そんなコーナーにお便りくれるのっていうね、ところもあるからね、不安になっちゃうからね、来なかった時どうしたらいいのってなっちゃうからね。まあ、その辺もでも、まあ普通にコーナーなければね、その週はそれがお便り来なければそのコーナーなしってだけですからね、普通に喋ればいいだけなのでね、まあそんなのもまたね、過去どのぐらいのね回の放送かっていうのね、ちょっと後で教えていただけると大変嬉しいかなと、ちょっと聞き直しますからね。でそんなんでね、もしあのまたこんなコーナー復活してほしいなとかそういうのあればね、またお便りとかいただければね、ちょっとまた検討したいと思いますからね。まあ良かったコーナーなのにね、なんかね、知らぬ間になくなっていたとかね、やらなくなっていた、あると思いますからね。そんなお気に入りのコーナーとかね、あったらね、言っていただければ、ちょっとね、また復活させようかななんて思っております。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、240番さん。マサ斎藤さん、こんばんは。すいません、パルナイトです。いよいよ、コミケの時期が来ましたけど、今回はどうされますか？夏とは違い、臭い、匂いは気にしなくてもいいと思われます。武田先生のおかず本を探すため、あるいはコミケに行かない地方住みリスナーのため、ぜひ潜入してみてくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。武田博光先生の、ね、俺はね、とてもね、好きですからね、武田博光先生の絵がね。なんで、まあ、ぜひね、皆さんググっていただくとね、武田博光、ね、エロってね、ググるとドカンと出てきますからね、最高なんですけども、でもね、寒いから、俺ほんと寒いの苦手なんだよね。だから夏はまだいいの、もう臭いのは無理だけど本当はね。だけどそれでもやっぱり寒い方がきついんだよね、外に出たくないからさ。だから今回コミケは行かないんですけど、ただもうそういうね、前回コミケ行って、夏のコミケ行ってさ、本当に打ちのめされたからさ、俺がね、もう、ここ、もうこの辺一帯でね、もうコミュ障ランキングつけたら、まあ、1位取れるんじゃないかっていうね。だってさ、好きなもんですよ。好きなもの、趣味なもの、ね。そういうものの集まりに行って、一言もね、言葉を発しないで帰ってくるっていうね。そんなやつはいねえから、本当に。そう考えるとね、また大惨事になりますから、なんで今回は普通にコミュニケの日とかもね、まあ池袋ですから、いろいろとそういう同人誌売ってるお店いっぱいありますからね、そういうお店でいいかなと思って、昼間のうちに行っとけば混んでもないしさね、みんなコミケ行っちゃってるから、だからそれでなんか目ぼしいやつをね買うとか、あとは前回のコミケでね買えなかったものを買うとかね、そんなんでいいかなと思って、だから年に2回ぐらいね、その同人誌売ってるところに、まあ買いに行けば、もう俺ぐらいのね、もうダメなやつはいいんじゃないかなと思ってね。まあ買ったらね、今週同人誌買いましてって話しますからね。まあ、ぜひぜひ、ね、皆さんは、コミケね、行ってもらった方が多分楽しめると思いますからね。俺は、ごめん、楽しめない。もう、あんまりコミュニケーションが必要なやつ、ね、この本、ね、売ってくださいとか、そういうコミュニケーション取れないから、俺も。もう無言でスイカを出すしかできないからさ。そんなんだけどね。いや、そんなことないですよ。ね、もうちょっとコンビニとかだったらもう少しね、なんか社交的なオーラ出せんだけどね。ああいう、なんか、本当にコミュニケーションをしないといけない場っていうのはね、なかなかね、尻込みしちゃうんだよなと思って。まあそんなんでね、ぜひコミケね、行ったよって人いたらね、今回のその冬もね、行くよとかね、そういう人いたらね、まあそんな時のね、状況なんかをね、またお便りいただけたらね、ちょっと読ませていただいて、俺もね、コミケ行ってる感じにね、気持ちにだけなりたいですからね。まあ、そんなお便りもお待ちしております。あとは、ラジオネーム、パルス、すみません。ラジオネーム241番さん。パルさんくらいのレベルだと、もうご存知かも、ご存知だと思いますけど、直撃の相馬が好きなら、トス。これね、俺英語で書かれると分かんないんですけど、TOSH、トス、ね。で、ググると幸せになれると思いますというね、お答えいただきまして、ありがとうございます。 まあ、俺ぐらいのレベルだとね、もうご存知ではないんですけどもね、終わったらググりたいです。多分、あれでしょ？エロい絵が出てくるんでしょ？いっぱい。ありがとうございます。ね、ちょっと、調べたいと思いますからね。あのね、そんな、ね、直撃の相馬、絵綺麗だからね。もう元々の原作の絵が綺麗でエロいから、それがさらにね、エロくなったらありがたいっていうね、ところで、今日のおかずは、ね、直撃の相馬の可能性が出てきました。ありがとうございます。あとはラジオネーム、羊がいる水族館さん。伊集院のラジオに出てたサードメン高橋っていう、芸人、5年ぐらい前に、芸人辞めて婚活アドバイザーになったなって、ね、お答えできました。ありがとうございます。マジか。サードメン高橋ね、よく耳にするね、芸人さんでしたけどね、俺たち界隈では5年ぐらい前に辞めて婚活アドバイザーになったというね。いやー、やっぱり行き着くところはね、そうなってくるんかもしれないですね。これで俺もね、ありますよ。そうするとね、ここからサードメン高橋さんにつながって、サードメン高橋さんから伊集院さんにつながるっていうね、そういうね、もうすべての道はね、もうどこに繋がってるかどうか分かりませんけども、ね、伊集院さんにこれ繋げられるかもしれないですからね。で、伊集院さんも多分豊島区とかに住んでるっしょ。分かんないけど、目白だか、豊島区だか大塚だか、なんかその辺の界隈でしょ。ね、多分ね、話聞く限りだと。なので、これはあるでっていうね、ところだと思いますんでね。じゃあ、婚活アドバイザーね。で、肩書きもいいじゃない。まあ、そういう研修出ればさ、婚活アドバイザーとしてなんか名乗れるんだったらさ、で副業だからね、別に他の仕事しながらでもさ、週末だけやったりとかもできるし、まああんまりだから会員様をね、あんまり獲得できないけどさ、しちゃうとね、そんだけ時間空けなくちゃいけないから、そんなできないけど、まあ手もなんていうの、いつも会員様5人10人ぐらいであればね、いろいろと対応してはいけるのかなと思いますからね。まあ、そんな、ね、ちょっと、一つ、ね、光の、ね、なんかちょっと兆しが見えたのかな、なんてね、ところではありますよね。じゃあね、あとね、他、ちょっと喋りたかったこととしては、まだね、いくつかあるんですけども、どれかな？そうだね、職場の忘年会、この間行きましてね、先週、普通の仲間うちのね、忘年会あって、今週は職場の忘年会あって、久しぶりにね、飲んじゃってないと思って、ずっとビールしか飲んでなかったんだけどね、飲みすぎちゃってね、まあ、3時ぐらいまでなんだかんで飲んじゃって、で次の日仕事なんだけどね、まあ車でちょっと家まで送ってもらって、でまた次の日ね、まあ、仕事行ったんですけども、やっぱ飲みすぎは良くないよね。もともと肝臓も良くないけどもさ、肝臓いい悪い関係なくね、やっぱし飲みすぎちゃうとね、辛いと思って、すごい気持ち悪くて一日だから、またね、忘年会ではないけど年末とか飲む機会もあるだろうし、あと新年会ね、もうあるかと思うんだけど、またね、ちょっとお酒は控えないとなーと思ってね、そんなことをちょっと思ったりしたっていう超どうでもいい、ね、話ですね。まあまあ最近だからさ、やっぱり、ね、忘年会ぐらいはさ、酒飲むよねって、まあいつもは飲まないよ、ほぼね、やっぱあんまり受け付けないからね。でもやっぱし年末年始はね、なんだかんだ俺ぐらいの体調悪くてもね、ちょっと飲んじゃいますよねっていうところで、まあそんな人多いかと思いますからね。で学生の人はね、そんなに飲まねえだろうとね、思ってるかもしれないけど、社会人になったらなんだかんだでね、二十歳超えたらね、飲むと思いますからね。そういう時はちゃんとね、急性アルコール中毒にならないようにね、しっかり水を片手に飲んだ方がね、いいかと思いますから、酒飲んだ分だけ水を飲む、これをしとけば、まあ、変な話、ね、理論上倍飲めるわけだからね。純粋に酒をね、1リットル飲んだとするじゃない、まあ結構きついですけど、そんなのね、飲んだとして、したらもうそのまま1リットルその濃度で入っちゃいますけど、まあ1リットルね、お酒飲んだ時に1リットルの水を飲んでれば半分になるわけで、中和されるわけじゃない。そしたらある意味500ミリリットルの酒を飲んでるようなもんじゃない、薄めてるわけだから。そうするとね、人の倍飲めるわけじゃない。だからそういうお水とかね、チェイサーとかそういうの片手に、ね、お酒を飲むっていう方が まあいいかなと思いますから、その方がね、まあそういうアルコールで失敗もね、しないかと思いますからね。まあそんなちょっとしたアドバイスっていうね。まあ、中高生がいつ酒飲むのって言ったらね、もうあと何年、ね、何十年かもしれないですけど、十何年。ね、5とかかもしれませんけども、まあ、ちょっとね、気持ち悪いなと思った時には、そういや、パルさんが昔言ってたなと、同じね、酒飲んだ分だけ水を飲めて、なるほどって、なるかもしれないからね。そういうのをね、まあ、そのうちね、思い出していただければと思います。だとね、未成年はダメよ、本当に飲んじゃね。まあ、お正月にね、お屠蘇を飲むとか、親父にね、勧められて、まあ、ビールをね、ちょっとコップ一杯、ちょっと半分ぐらい、ね、飲むとか、そんぐらいだったら、まあまあ、それはね、私も目つぶりましょうよって話ですけども、まだまだね、あの、若い子はね、ダメよ、外でね、あの、酒飲んだりとかね、あの、はしゃいじゃうと、あまりよろしくないですからね。本当に、そういう、本当に少なくね、まあ、なんかちょっと大人のね、階段登りたいなっていうところで、まあ、親が見ているとかね、親公認でとかね、そういうんで、ちょっとだけね、まあ、飲んでみるのはね、まあ、それはそれで人生経験かなと思うんで、ただそれは犯罪行為ですからね、私、そういうのはちょっとね、推奨できませんけども、まあ、自己判断でということでね、まあ、お正月だからね、そういう機会もね、もしかしたら出てくるかもしんないから、親戚のおじさんにちょっと勧められたとかね、まあ、そんなんでビール苦いみたいなね、なんで大人はあんな苦いの飲んでるのみたいな、なるかもしんないから、ね、まあ、ビールあれば無敵みたいなね、そんなんね、まあそこから10年経つとなると思いますからね。まあそんなんですよね。あとは、他今週あったこととして、あの、粗大ゴミ、出してね、あの、うちにあった電子レンジが邪魔だなと思ってさ、で、古いのやっぱし、今回引っ越しにあたって、冷蔵庫とか洗濯機とか捨てたんだけども、あの、この電子レンジもね、一緒でね、あの、10年前に一人暮らし始めた時に、中古で買ってんだよね。だから、もうすげえ昔の電子レンジなんだよね。だからこれもいらないし、でかいし、もうやだわと思って。で、捨てることにしまして。で、これは粗大ゴミなんだよね。普通のゴミで捨てても捨てられないから。で、いろいろとリサイクルセンターみたいなところに連絡すると。じゃあ、コンビニとかでね、その粗大ゴミシールが売ってるから、これ300円分。これを貼って、で、ゴミ捨て場に置いといてくださいと。で、そこには、ね、ここの何号室のね、何々さんっていう風に書いて、で、いついつ集荷分って書いて置いといてくださいという風に言われたの。で、うちのマンションは、そういう、まあ、ゴミ収集の、まあ、スペースがあるから、じゃそこにじゃ置いとこうと思って。で、12月21日かな、収集分って書いて、で、置いといたのよ。で、その21日、昨日ですね、ポストの方見たら、1枚紙が置いて、入っててさ、で、なんかその収集来ましたよって、そういうお知らせの紙みたいなのね。で、お知らせって書いてあって、本日、11時20分頃、粗大ゴミの回収に伺いましたが、品物が見当たりませんでしたってね、そういうお知らせがあって、いやー、ちゃんと出したよなーと思って。で、やっぱり思いね、当たるところないから何なんだろうなって思ったんだけど、まあ、多分ね、そういうゴミ捨てるところにさ、置いてあったけども、たまたま住人の人がね、普通の自分のゴミを捨てに行った時に、あれ電子レンジじゃんつってね、使えそうじゃんつってね、持って帰って、ね、いざ使ってみたら、全然使えるじゃんつってね、ちょ、これもらっちゃおうぜつって。で、もらっちゃったんじゃないかなと思ってね、なかったっていうところなんでね、まあまあ、そんなのもありますから。だったらさ、別に300円のね、そういうゴミ収集のシール貼る必要もなかったしっていうね。で、なんか、言ってくれればね、だから、うまくね、そういうのがやり取りできるようなね、スペースがあればいいんだけどね、いらないものとかね、あの、再利用してもいいよと、持ってってもいいよとかってスペースがあれば、それ置いてってさ、欲しい人が持って帰ればいいんだけどさ。まあなかなかね、そういうのもなかったからね、今回そういう、ちょっとね、出した、ね、俺が捨てたっていう時点でもう俺のものではないですし、でも収集するっていうに決まってるから、もう都、ね、東京都のものになってるかと思うんだけども、それをね持ってっちゃうってね、もう完全盗っ人ですからね。でもまあまあ、そっか、処分されて鉄くずにならないでね、再利用されてるっていうことでね、まあエコだなっていうところでね、そこ目をつぶりましょうっていうねところかなと思って、まあそんなんでね、なんかね、ちょっと よくわかんないけどもね、そういう電子レンジ紛失ね、しましたけどもね、まあまあ良かったんじゃないのって、そんなね話ですね。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、コーナーやっていきたいと思います。コーナー、オナニー最前線。こちらのコーナーやっていきたいと思います。オナニー最前線はね、まあいろいろな俺もオナニーやってきましたけども、まあその中でもね、まだまだやってないオナニーとかね、あと新しいそういう、まあ、オナグッズとかね、いろいろありますから、そんなのをね、まあやったりとかね、買ったりとかした時にね、ちょっとその辺ご紹介していきましょうっていう、そんな最新のオナニーね最前線コーナーなんですけども、でこれをね今週やろうと思ったのはね、一通のお便りからねちょっと思ったんですけども、じゃあそのお便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム右手専用うちわさん、いつもポッドキャストで聞かせてもらっています。さてパルさんはオナニーマスターとのことなのでお願いがあります。パルさんのおすすめのオナニーを教えてください。できればテンガとかを使わない簡単なものを、数個具体的にお願いします。自分はこの前ビニーに挑戦してみたのですが全く気持ちよくありませんでした。何か簡単で気持ちいいものをお願いします。それではこれからもラジオ頑張ってくださいというねお答えできました。ありがとうございます。まあここでね、本来であれば俺もお便りに合わせてね、じゃあ俺のおすすめのねオナニーの仕方を教えますよとね。まあ一つ目、逆立ちオナニーですね。逆立ちして、で片手ね、片手で逆立ちして、まあ、壁にね、それで逆立ちして、で、片手で、その自分を受け止めつつ、ね、片手は、チンコにね、行きつつっていうね、そういうスリリングな、ね、オナニーをしたりとかね。あとは、まあ、うどんオナニー。ね、普通のうどんの、ね、袋のうどんがあると思うんだけども、ね、茹でる前のうどんね、まあ、そこにね、少し穴だけ開けて、で、水をね、シャーって入れて、まあ、お湯の方がいいんですけどね。お湯シャーって入れて、で、ちょっと湯がいて、で、お湯全部出して、で、そこの中にチンコを突っ込むっていうね、その、袋の中の、ね、うどんの中にチンコを突っ込むからね、そのうどんとのチンコとの絡み合いね、しかも温度もね、ちゃんとね、人肌になってますからね。で、射精した後はその袋ごと捨てられるっていうね、あ、でも捨てちゃうとね、やっぱし食べ物だから。まあ、その後ね、スタッフが美味しくいただくんですけども、あとは、まあ、なんだろうな。座って、ね、あぐらかく感じで座って、で、ただ、この足はね、足の裏っていうのは、足の裏と足の裏をくっつけて、で、座って、それで、チンコをね、なんとか、なんかギコギコしながら、なんとか下の方まで持ってって、で、足の裏と足の裏で挟んで、で、あと、そうするとね、チンコを勢いがあって、上にピンって出ちゃうから、上だけ手で押さえて、で、まあ、できればその間、中にね、全部ローションとか塗って、あと腰を動かすと、ね、セックスしてる感じになるっていうね。だいたいこの3つでお答えすればよかったんですけども、ね、そんなんじゃないんですよ、俺が今日言いたいのは。この中に書いてある言葉、俺は正直聞き慣れない言葉があったんです。僕はこの前、ビニーに挑戦してみたのですが、全く気持ちよくありませんでした。ビニーって何かなと思って、俺検索したの。そしたら、いや、なんて素晴らしいオナニーなんだろうと思ってね。ビニーっていうのは、V-I-N-N-Y。ね、俺もう、ウィニーかと思ってね。もう P2P で、なんか、ファイルのやり取りしちゃうのみたいなね。そういうかと思ったら、ビニーでね。見ると、ビニールオナニーの略的なものなんだよね。ビニー。で、検索すれば出てくるんですけども、ね、結構、海外のサイトみたいな、ビニーって言葉自体が日本語であんまりないみたいでね。で、検索するとでも一番上に出てくるんですけども、で、そっからちょっとね、リンクを辿っていっていくと、ビニーのやり方っていうのがわかるサイトがあって、で、まあ、どういう感じなのっていうと、よくあるじゃない？スーパーとかでさ、なんか生物買った時とかに入れるビニール袋あるじゃない？ で、このビニール袋を使ってオナニーするんだけども、まあ、大体簡単に言うとそのビニール袋を半分に折って、で、なんかテープとかで留めて、で、お湯なんかをジャーってその袋の中に入れると、その半分に折ってるから間に隙間ができるよね。で、水がバーって入ってる状態だから、そこの隙間にチンコを入れる。そういうオナニーなんですけども、やりたいと思って。俺やったことないし、初めて知ったわと思ってさ。すいません、オナニーマスターだとか言いつつもね、もうこんなことすらしてないから。ただ、思い立ったが吉日だからさ、その日、もうほんと深夜だよね。スーパーにさ、行ってさ、それで袋をね、ちょっとパクってきて、パクってきてって表現もあれだけど、なんかいろいろとね、食材買った時に、一緒にちょっと余分にビニール袋買ってね、まあ、正直、ビニール袋を買うた、もらうために食品を買ってるってのはありますけどね。それで5枚ぐらいちょっともらってきまして。で、家帰ってきてさ。で、速攻で、このまずビニール袋半分に折ってね、縦、ね、上に、じゃあ、まあ、袋のね、入り口があるとして、それをね、縦に半分に折って、で、テープを留めますと。で、そこに、まあ、人肌程度のね、お湯を入れて、それで、まあ、上なんかをね、ちょっと、まあ、縛ったりなんかしてさ、それで、その隙間ね、できた隙間に、ローションなんかを塗ってね、チンコを入れると、その、ビニールの柔らかさ、そして、人肌の温かさ、そして、ローションの滑らかさ、それが、この、ビニールの、ね、隙間の中に、チンコと、その、擦りつけられての摩擦、そういうのがちょっとね、体感できますよ、というところだったからさ、ぜひやりたいと思ってね。で、実際それの通りやったんですけども、これがね、意外と難しいなと思って。やったことある人って多分ね、このラジオを聞いているぐらいの人だったら、まあ、いると思うんですけどね、そんな凄腕の人が。まず、袋、ね、これもビニールって結構薄いじゃない。だから、穴開いちゃうかなって思った時もあって。じゃあ、まず2つ作ったの。5枚袋があったんだけど、2つまず作って、それで、まあ、もし穴開いた時でも大丈夫だなと思って、スペックを置い、なんていうの、まあ、余分に作って、ね。それで、お風呂場でやったのね。例えばだって、これさ、破けちゃったらさ、部屋の中でやったらびっちゃびちゃになっちゃうからさ、お風呂場でやるしかないなと思って。で、お風呂場で、俺も42度ぐらいのお湯入れてね、それでローション、いつものね、ペペローションがありましたから、それを塗ってね、やったんですけども、なかなかいいんだよね。感じとしてはやっぱり、柔らかいし、温かいし、なかなかいいんだよ。それで、水の圧迫感っていうのもいいの。ただ、いつも強いね、握力でちょっとオナニーしてる人にはも、なんか物足りないかもしれないけど、逆に言うとこれでいけるようになれば、窒圧でもいけるようになるんじゃないかなっていう、そういう逆のトレーニングっていうのもできるのかなと思うんだけど、ちょっとハッスルしちゃったらね、すぐ穴開いちゃって。穴開くのは、チンコで穴開くんじゃなくて、このテープが、ちょっとずつ剥がれてって、で、全部剥がれた時にちょうどそこが穴ちょっとピッて開いちゃったりとかして、で、ちょっとお湯が漏れ出すみたいなね。そんな感じなんですけども。そんなんで、1個目、ダメにしちゃって。で、2個目、すぐね、せっかく今盛り上がってるんだと思ってね。速攻でやったけども、2つ目も穴開けちゃって。で、一旦ね、また部屋戻ってきて、これじゃダメだなと思って。このままじゃ俺もね、ちょっと果てることができないと思って、今回、その、何が問題かっていうと、ビニールが、テープが剥がれちゃった時に、穴開くっていうところがあるから、もしテープが剥がれちゃった時でも大丈夫なようにするにはどうしたらいいかっていうのを考えて、これをね、ビニール、二重にしました。二重にすることによって、もし一番ね、表のビニールがね、テープが剥がれちゃって穴開いたとしても、その二重構造になってるから、奥のね、内側の袋に水が入ってるんであれば、そこに関してはね、穴開いてるわけじゃないから、ね、何かあっても漏れないということで二重にして。で、やったら、見事ね、まあ、成功しましてね、無事これで射精はできたんですけども、ただね、感触として、やっぱり一枚、やっぱそういうビニールがね、多くなっちゃうから、感触が少しね、良くない。 と思うんだけど、まあこれはセックスでいうところの生でやるかコンドームつけるかってところだと思うんですけども、やっぱりね、俺ぐらいになってくるとオナニーですらちゃんとね、やっぱ紳士ですからコンドームつけるような感覚でやらないといけないからということで、まあ二重でよかったのかななんて思うんだけども、でこれ気をつけてほしいところはね、いくつかあって、止めるテープっていうのは短めだと意外と剥がれて穴開いちゃう時があるから、少し長めでね、テープで、これテープはセロテープとかじゃなくてちょっと太めのそういうガムテープとかね、あとは俺は透明なね、ちょっとガムテープみたいな使ってるんでね、それがちょっとあったから、それをちょっと長めで使うっていう風に、まあいろんなサイトがあるからね、そこで見ると大体想像つくと思いますからね、これを長めのテープを使うっていうことと、あとはできる限り真半分に折ってテープつけるっていうことと、あとはこの水圧っていうのはなんつうのかな、ただ普通に手でねピローンって持ってそこに入れるだけだと水圧ってあんまりかかんないんだけど、これをちょっと上の方ギュッと握って水を圧縮するっていうかね、ちょっと押し込む感じにしとくと水の圧迫力ってのは結構上がるんだよね。そうすると少し、まあ女性器でいうところのね、普通の状態から、ね、行く寸前になるとね、ちょっと締まりが良くなったりするでしょ。そういうのと一緒でね、よくわかんないですけどもね、そういうのと一緒で、普通の状態は普通のガバガバの、ね、女性器なんですけども、この上の部分をねちょっと握ってちょっと圧迫するような感じで水をね押してあげると窒圧が上がる感じがするんでね、これもいいかなと。で、あとは絶対にローションは必要。ローションないと本当なんかチンコが壊れると思うんでね、まあローションか、あとはボディーソープか。ただね、俺こういうのでボディーソープ使うと後で大変なことになると思うんだよね。過去になんとかそういうことをしたことあるんだよね。他の何かオナグッズとかね使った時に確かやったことあるんだけど、結構尿道に入るんだよね、シャンプーとかさ、そういうボディーソープとかね、痛いんだよね。だからできれば、ローションねを、ご用意いただいた方がいいんじゃないかなと思いますからね。まあ、そんなんでビニーね、もしよかったら検索すると出ますから、多分ビニーでカタカナだと出ないかもしれないから、しっかりと英語でねスペルで打っていただいた方がいいかと思いますからね。一応もう一回言っておきますよ。ビニーのスペル V-I-N-N-Y、 これでググると一番上にビニーで出てきますからね。そこからね、いろいろと書いてありますから、リンクね、飛んでいくと、いろいろ見れますからね。まあ、ぜひぜひ、まあ、おすすめ、じゃあおすすめ、なんか、手軽なさ、感じだと思うんだよね。普通の中学生とかでも、別にスーパー行くじゃない。で、スーパー行った時に、そういう袋をね、数枚、ちょっともらって、ね、それでね、ちゃんと袋に、ね、詰めるところに、ちゃんと、フリーで取れるようになってますからね。で、昔はさ、なんかおばちゃんみたいなのがさ、まあ家でね使うためにさ、ずっとなんかカラカラカラカラってさ、もう何十枚もさ、そのビニール袋を持ってってたりするけどさ、何やってんだよと思って、なんかねがめついなと思ってたんだけど、今考えてると同じことしてますからね。もしかしたらあのおばちゃんもね、なんか親父とかに言われたかもしれないね。おい、ビニールのためにビニール袋いっぱいもらってこいよってね、言われてた可能性がありますからね。もう何もね、なんか強くは言えないなと思うんですけども。でね、買ってくれば、あとは普通にガムテープは多分家にあるだろうし、で、やるのはお風呂場でやればいいから、人の目にも気にならないし、で、やったらやったで、あとはその袋捨てればいいからね。ただ、捨てるとき気をつけないといけないのが、やっぱりその構造ね、ビニール袋になぜテープが貼ってあるのか。あとは、テープが貼ってあって、なんか、その袋がすごい濡れてると。ね。それと、あとなんか奥の方にちょっと精子が残ってるみたいなね。ね、洗い落としきれなかったみたいなところあるかもしれない。その辺捨てるとき大変なんだけども、ただ捨てるために部屋にね、その使い終わったビニール袋を部屋に持って帰るのは別に手の中にね、丸めちゃえば全然握っていけるからさ。これ正直、中学生、高校生、試せますよ。で、あとは、ローションがないからね。そこは大変だけど、まあまあ、後から痛くなる尿道のことを考えなければ、ボディーソープとかでもいけますから、結構、なんとかね、試せるんじゃないかなと思って。で、これのいいところは、 お湯でやるからね、その人肌に近い感じでできるから、それはそれでねまたいいかなと思いますからね。あのぜひテンガとかね、オナホールとか買えないよっていう人いたら、これぜひぜひあのおすすめかなと。で、窒圧でいけないよっていう人にもね、いい修行になるかなと思いますからね。ぜひ一度で、絶対部屋でやんないようにね、絶対あの破けるから、で部屋水浸しになるから、そうするとバレるから、でね、わーっつってね、破けちゃってわーって言った時に、お母さんがね、どうしたのって入ってきた時には、なぜかね、なんか水が漏れたビニール袋を持ってね、チンコ出してる男がいるみたいになっちゃうからね、それやめてほしいんでね、ぜひぜひあのお風呂場でね、お風呂の時にちょっと試しぐらいでね、2、3枚ねビニーの、原型を作ってね、あの湯船にね、まあ浴槽に行っていただければと思いますからね。まあそんなんで、またねおすすめのオナニーとかねあればね、教えていただければね、またこちらのコーナーでね、取り上げたいと思いますんでね、お待ちしております。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、ほどほどお時間も来ましたからね、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったお便りとかね、あと今日喋りなかったことなんてのを、つらつらとやっていこうと思うんですけども。じゃあちょっと先にね、お便り読んでいこうかな。ラジオネーム、紅のバックパッカーさん。パルさんこんばんは。細田監督の狼子供の雨と雪、テレビで見ました。細田監督の作品って見終えた後に爽やかな切なさと、喪失感が残って結構好きです。ゲーム、映画、アニメ、あらゆるメディアの中でパルさんの2013年ベスト3って何でしょうか、教えてくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、この細田監督のね、この間金曜ロードショーでね、やってましたけど、俺ちょっと仕事でね、家帰れなかったから、まだこの時間にね、だから見れなかったんですけど、映画でね、普通に公開されてすぐに見てますから、まあこれは結構ね、まあ知ってはいるんですけども、この細田監督っていうのが、昔はね、まあこの、狼子供の雨と雪の前が、何ですかね、サマーウォーズかな。で、その前が、時をかける少女。ということでね、俺、この中では、時をかける少女が好きなんだよね。あんな感じの細田監督の作品が好きだったので、ちょっと、もう少し俺青春寄りの話が好きなんだよね。だから、サマーウォーズも青春寄りだからよかったんだけど、この狼子供の方は、ちょっともう少し、親子愛というかね、そういうところは強かったから、まあそれはそれでね、泣けるんですけども、俺としてはもっとね、青春寄りのね、話の方がね、ちょっとまた見てみたいなと思ったんだけども。まあね、やっぱりこういうちょっと、娯楽 だけで終わらないでね、少しその切なさとかね、そういう喪失感とか、そういうのがね残る感じっていうのは本当になんかいいよねっていうね、なんかちょっと終わってから少し余韻が残るというかね、そういうのがすごいいいなと思うんですけども。で、まあそんなね、素敵な作品がまあ上映されてたんですけども、まあそんなね、まあ、2013年の、ね、中でパルさんの中でね、まあ良かったゲーム、アニメ、映画なんかあればね、教えてくださいって話なんですけども、パッとね思いつかないんだよねって思うんだよね。で、ただやっぱりいいなっていうのはなんだろうね、ゲーム、もな、正直今年やったゲームって去年からやってるのも多かったりするしね、シリーズだったりとかするからあれなんだけど、でも結局パズドラだよね、なんだかんだで。いろいろと携帯ゲームやってたけども、携帯っていうかそういうスマホとかでやるゲームね、ラブライブのゲームとか、ぷよぷよのね、なんかそういうゲームとか、パズドラとかやったりとか、しましたけど、結局続いてるのはパズドラっていうね、ところで、これからもね、今日もう12時過ぎましたから、パズドラ、また新しいイベントがね、ハンターハンターとのコラボイベントがね、ありますから、まあこれやっちゃうんですけども、だからまあパズドラ、まあ去年のね年末からやってるんですけども、もう今年も1年間もう十分パズドラやったかなっていうところで、まあゲームとしてはパズドラ、まああとね普通のゲームとしてはね FF14 とかさ、あとモンハンとかねありましたけど、結局 FF14 も課金もしないで起動もしてないのと、 あとはパズ、モンハンに関してはやっぱし、仕事の休憩時間にしかやってないからね。まだハンターランク33とかそんなもんなんでね。全然なんですけども。だからそこまでいかないなってところで。あと映画としては、今年は、そうだな、まあ、窓マギも、アニメ、映画になりましたから良かったなと思うんだけど、でも、俺の中では、すごい良かったんだよ。良くて、ボリュームもあって、そうだな、良かったっちゃ良かったんだけど、それ以上に、シュタインズゲートの映画が今年多分あったよね。あれが良かったかな。うん、映画はもうシュタインズゲート。だね。ちょっと DVD とかブルーレイ買おうかって、この間ね、ちょうど発売されたんですけども、迷ってましてね。で、北米版が出るとさ、前の、そういうシュタインズゲートのテレビシリーズの北米版ってね、まあ、なんだろう、上巻下巻みたいになってて、13話ずつぐらい入ってるのかな。で、ただこれがいいのは、安いっていうのはもちろんなんだけど、DVD とブルーレイ、両方入ってんだよね。そういう DVD、ブルーレイ、コンボボックスみたいになってて、だから、今日本語版の普通のね、映画版買うとさ、DVD 版買おうか、ブルーレイ版買おうか迷っちゃうじゃん。ブルーレイのがもちろんいいんだよ。画質もいいしさ。だけど、じゃあブルーレイって10年後、20年後、残るのって言うとさ、微妙じゃないと思って。もう本当にだって、プレステ3で見るしかないじゃない、ほぼさ。そうするとさ、まだ DVD の方がね、汎用性高いのかなと思って、もただなまあいろいろ考えちゃって。で、結局買えないではいるんだけども、まあ、そのぐらい考えちゃうぐらいね、やっぱり今回のシュタインズゲートの映画版、良かったなと思って、もう一回ちょっと見たいなと思ってね。まあ、そんなところですね。で、あとは、アニメだよね。アニメもなんかね、一個ぐらいね、いいのあればなと思ったんだけど、そこまで今、がっつり来たなっていうのは、微妙なんだけど、あれは、俺の恋愛ラブコメは、間違っている。通称、俺ガイル。これ今年かな?だったら俺ガイルだよね。俺ガイルは本当に良かった。もうラノベで、ラノベだからとかね。そのネーミング、ね、タイトル名。超損してると思って。最高に面白いよ。なんつうのかな。そういうね、ギャグとか、ね、恋愛とかさ。そういう、なんかハーレムとかさ。そういうのではないんだよね。軸がさ、本当になんか俺たちみたいなっていうか俺たちの難しいね、そこはぜひ見てほしいというところなんだよね。そのちょっとね、哀愁漂うというかね、今回のその細田監督のとかと一緒で、なんか切なさとか喪失感とか、そういうなんか後に残るそんな雰囲気っていうかね、そういうのがちょっとねあるアニメだからさ、ちょっとひねくれているんだけどね、主人公はひねくれてるんだけど、でもなんかそういうアニメ独特のひねくれっていうんじゃなくてさ、あーわかるわみたいな、俺もある意味そういう風になんかね、学校とか社会とかでなんか少しね俯瞰でそういうの見ててさ、なんかあったわみたいなという風に感じれる部分があるから、ぜひね、まあ、パズドラ、あとシュタインズゲートの映画、あとは俺の恋愛ラブコメは間違っている、これ騙されたと思ってぜひ見てほしいんだよね。本当にここ最近で一番圧倒的に面白いと思うので、 ラノベの方も多分相当面白いと思うんだよね。今年のこのラノベがすごいの1位だったんじゃないかなと思うんだけど、本当にタイトルでね損してるなと思うんだけど、ぜひ騙されたと思って見ていただきたいね。そんなね、今年ね、ベスト3かなってところ。あとはお便りいただいてます。ラジオネーム、ナーヒーさん。パルさんこんばんは。お仕事お疲れ様です。質問です。パルさんは血液型何型ですかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。これはね、典型的ですよ。A 型ですよ。A 型ってどんな人とかって検索して、こんな人ですよって当て、出ると思うんだけど、大体俺だから、ああパルさんですねってなると思う。本当に典型的だと思うんだよね。ほぼ8割型ね、もう A 型気質だと思いますからね。 まあそんな自分が嫌いじゃないからね、何とも言えないんですけども、でそれ以上深いね、なんか A 型のなんとかかんとかプラスとかね、そういうのは分からないんですけどね、そのうちちょっとね調べたらちょっと言っときますから。でこれ言っとけばね、何か俺がね血液足んない時にね、そういえばパルさんね、なんとかかんとかプラスのねやつだったなって、これ100万人に1人しかいないやつだよなって、でも俺そうだからってね、そういうのが分かればね、すぐに輸血とかしてもらえるかもしれませんからね。ちょっとツイッターで拡散してさ、ね、俺の血液型、ね、何だったか忘れたけど、誰か俺と同じ人いなかったっけみたいな言うと、みんながね、俺がってね、じゃあどうぞどうぞってね、結局集まんないみたいになるかもしれないですけども、まあそんなね、血液型、またね、なんか、そうでも調べたりしないもんね、あんまりね。だから、まあ、詳しいのがね、今後分かるかどうか分かりませんけども、ね、分かったらちょっとね、お知らせしたいと思っております。じゃあ、あとね、今日他喋りたかったこととしては、大体でも前半でね、喋っちゃったからね、なんともかんともなんですけども、あ、そうだね、あんまり関係ないんだけど、まあ、ニコニコ動画にアップされてるからね、それでたまたまパッと見ちゃった部分があるんでね、これは、多分グレーゾーンなんでね、いいか悪いかまた別なんですけども、花澤香菜の一人でできるかなっていうラジオがあるんですけども、今回クリスマスの回でね、ゲストが来てて、で花澤香菜ちゃんと3人でね、ちょっと今回ラジオをお送りしてたんだけども、で今回は映像付きのねラジオだったので、俺はほぼこの一人でできるかなって聞いてないんだけど、たまーにねちょっと見たり聞いたりとかしてた時はあったんだけど、別に最初から最後までってほぼ聞いたことなかったんだけど、今回なんかねわかんないけども、ちょっとなんか気になっちゃってね、でニコニコ動画ちょうど上がっててさ、で本当は違法のアップロードかもしれないけども、まあニコニコ動画の人がねこの何万再生もされてさ消してないってことは、これは見てもいいのかななんて思ってね、これ見てもいいのかなってね、ちょっとタイトルとねかけてるんですけども、で、ちょっと再生したらね面白くてね、最後ね見ちゃったんですけどね、今何万再生ぐらいされてるかな、そのうち消えちゃうと思うんでね、でこれね難しいところだよね、他の違法アップロードサイトとかにさアップされてるものってダメだと思うんだよね。だけど YouTube とかニコニコ動画って管理すごいしてるじゃない。だからすぐ消されちゃうのよね。本当にダメなものって。だけど、まあ、ニコニコ動画も、ね、YouTube も認めてる動画、これはいいですよっていうものは残るわけじゃない。そして、ね、何万も再生されてたらさ、そこはさ、絶対に気づくじゃない、運営が。その運営が気づいているのに消さないっていう動画は、見てもいいっていう、そういう証明ができる動画っていうことだと認識して、ね、ちょっと再生しちゃったんですけどもね。まあ、そんな言い訳はいいんですけども。で、花澤香菜ちゃん、マジ天使、ブヒーつってね、ちょっと最後まで見ちゃったんですけどもね、ぜひ、なんかクリスマスな感じがすごいするね、クリスマス回だったからね、おすすめかなと、ね、まだ残ってれば、ニコニコ動画でね、一人でできるかなつってね、で、アップされてると思いますから、もしかしたらランキングの方もね、まだね、残ってるかもしれないから、でランキング残ってて消されてなければ運営さんもいいって言ってるっていうことだとね認識するしかないからね、ダメだったらだって何万再生もされてるのが消されてないっていうね、普通消されて当然のものですからね、ということはいいのかなみたいなところなんですけどね、まあそれ自己責任でって俺もねそう言ってますけども、見てないって可能性ありますからね、言ってるだけかもしれないですからね、そんなねログが残ってるのかってね、そうそう出せってね話になっちゃいますからね、まあまあそんなんで、一人でできるかなね、ちょっと、よかったなと思って。まあ、そんな話、ね、どうでもいいね、どうでもいい、本当に。でもただおすすめなんでね、ちょっと暇だなっていう、あとクリスマス気分味わいたいなって人いたらね、まあそんなのも、ね、ちょっと、世界のね、ネットにはね、ちょっと残ってるかもしれないですねってところ。あとは、ね、これね、まあちょっとしたお知らせではあるんですけども、ポッドキャストの配信について、ね、これは特にこのラジオがあって話ではなくて、ね、ポッドキャスト、その iTunes ストアの方のポッドキャストの配信っていうのが、12月21日から12月27日までできないっていうちょっと話が、と小耳挟みまして。 なんかね、英語の文面でね、その、アップルのね、iTunes の方からね、メールが来ててさ、なんだろうなと思って、見て、Google 翻訳でね、ピッて翻訳したら、なんかそんなこと書いてあってさ、ね、だから、ポッドキャスト公開してる人のね、メールアドレスに多分それが、自動的に届いてると思うんですけども、なので、このラジオ、ね、今日22日で、今、日付変わって23日になりましたけども、このね、ラジオをアップできるのは、そうすると28日になってくるっていうことでね、ちょっと今週、ポッドキャスト公開が遅くなってしまうのかなというところなんでね、まあ、そんなに、いつもとそんな変わんないじゃんっていうことかもしれないけども、11月の、まあ、28日だと土曜日にアップってなるかもしれないんでね、もしちょっと遅かったら申し訳ないんですけど、ちょっとそういう事情があってね、できないよっていうところをちょっとお伝えしていこうかなと思っておりましたね。じゃあそんなんでね、あとは特にはだいたい喋りたいことも喋ったし、お便りも読んだかなと思いますんでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思いますんでね、今日もね、1時間半ぐらいですかね、また長いね本当にね、やっていきましたけども、いかがでしたでしょうか、ね、あとはまあ来週はね、12月の29日日曜日、また23時からねやっていきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。で、来週はね、年末最後っていうことでね、まあ何か面白いこと、あとはまあ一応まだね、言っても今日5周年なってないからね、ラジオ始めて、そうすると来週が年末最後かつ本当に5周年経ってね、おめでとうっていう、そういう放送でもあるからさ、来週何か面白いことができればねとは思うんですけども、まあ、このラジオも本当にね、なんか気づけば5年経っていたっていうね、もう本当その5年なんかもうちょっとうまく使えたんじゃないのっていうねところもありますけどもね、全くね俺にとってプラスになってるかどうかわかりませんけども、ただやっぱりこれでね、名刺なんかを作ってね、もう5年もやってますよと、ね、このネットラジオの方で、そんなラジオパーソナリティのね、名刺を、ね、君たちに渡しますよってね、サインつけましょうかというね、そんな感じでアピっていうことできますからね。まあそんなんで、来年はね、その名刺を武器にね、どんどん表の舞台に立っていきたいと思いますからね。まあその辺もね、まあ名刺欲しいよっていう人いたらね、またこうなんかプレゼントね企画やりますからね、言っていただければね、ちょっと送らせていただきますからね。あとはその名刺をね入れたね、その封筒の中にあとカミソリも入れときますからね。ね、そんなん怖すぎてね応募できないよってなっちゃうと思いますから、まあそれは入れないですけどもね、普通に、使い捨てのコンドームを入れたりとかね、あとはまあいろいろと俺のね、陰部のね写真とかね、そういうのを、ね、まあ、ちょこちょこと挟み込んでいったりとかはしませんけども、ね、普通にプレゼント企画としてね、まあ、そもそもいらねえよって話だと思うんですけども、まあね、できたらまだね言っていきたいと思いますからね。まあ、そんなねところで今日はね、終わりかなっていう感じですね。じゃあ、そんなんで、今日もね1時間ちょいねお聞きいただきましてありがとうございました。それではね、来週もね、またお会いいたしましょう。さよなら。